ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今月もどんなお話が聞けるかよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
先日私ハートフルフェスティバル2013の司会でお邪魔したんですけれども、はいはい、大盛況でしたね。
皆さん結構いっぱい集まっていただきましてね、
はい、
歯のことを少しお勉強してもらったりね、いろんな商品もお口の中をケアする商品、歯ブラシや歯磨き粉なんかも、ね、いっぱい、もらっていったと思いますので、ね、うん、少しこれを機会に、歯のお口の中の健康を、ね、はい、維持していただければと思っております。
はい、でその中でですね、はい、宮越先生が、うん、口の歯の歯並びとか、うん、
はいはい、
口の噛む癖とかで、うん、お顔が変わってくるっていう美容にもこう通ずるもんがあるんだっていう話をしてくださったんですけど、うん、今回はですねちょっと前々から気になっていた歯の矯正についてお話をしていただこうと思うんですが、うん、
はい、
先生はご紹介いただけますか。
今日はですね、はい、空知歯科医師会、副理事長、
はい、
あ、違う違う、副理事長じゃないですね。
とちりました、噛みましたね。
副会長ですね。
はい、
副会長 の、 松原先生、砂川市の松原歯科院院長、はい、松原先生に、はい、おいでいただいております。
松原先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもお優しい笑顔で、
そうです
ね、もうイベントの時にお見かけするとすごくホッと、は
い、そうですか、ありがとうございます。
先生だ。先生ね、はい、さっきからのその矯正の話ということなんですが、はい、最近の子どもたち、はい、特に女の子で矯正の器具を入れてる子が多いのと、はい、うち の、 朝の番組担当をしている藤田麻子ちゃんも、はい、入社の時からこうちょうど矯正をしだして、はい、でそれ矯正すると何か変わってくるのって聞いたら小顔になるんですよ、顔が変わるんですよって言われたんですけども、はい、そんなに歯並びと顔の形って関係するんですか。
はい、そうですね、どうして歯並びが悪くなるかっていうことを考えると、
はい、
多分逆に矯正がどうして必要なのかっていうことが分かってくるかもしれないですね。
あ、なるほど。じゃあなんで歯並びが大事なんですか。
はい、もちろん歯並びが見た目あるじゃないですか、
うん、
例えば二重にしようとか、
はい、
顔の整形と同じように、
はい、
やっぱり歯並び、昔は八重歯が綺麗
だった、
ね、そういうのありましたよね。そういう時代もあったと思うんですけど、
うん、
でも今はやはり綺麗に並んでるのが、あるいは白い歯に憧れる方が多いと思いますね。
だって歯を白くする薬があるとか聞いたことありますよ。はい、
そうですね、ありますね、ホワイトニングですね、うん、
はい、
それでやっぱりその歯並びはただ見た目だけではなくて、例えばその虫歯になりづらくなったり、
うん、
ってことは歯周病にもなりづらくなったり、
はい、
あとは噛む、その左右、今顔のが違うとおっしゃってましたけども、はい、噛む力のバランスがやはりちゃんと並んでた方がちゃんと物も食べやすいとか、
うん、
当然あと口元のコンプレックス、
はい、
当然見た目のこともありますよね、
うん、
だからそういう意味でガタガタの歯並びよりは綺麗に並んでる方が将来的にその虫歯や歯周病になりづらいっていう、そういうメリットもあるかと思います。
虫歯や歯周病になりづらいっていうのはやっぱり八重歯とかがあると磨き残しの部分が多くなるからですか。
そうです、そういう理由ですね。
うん、はい、それでね、こう、まあ、私なんかはこう八重歯のあるこう、はい、女の子に憧れたもんなんですけど、はい、なんか尖った歯すらあんまないような、なんか私平らなんですよね、歯が平らっていうか、うん、ここがこうとがったこういうのが、
そういうのが
こういうのが、
これこれリスナーさんは何にも分かんないですね。
何にも分からないですけど、言ってる意味分かっていただけます、うん、先生、
はい、
ます、こうちょっとこう剣士が、うん、なんか憧れたんですよ。
医師の魔子みたいな感じですね。
そうそうそうそう、
昔ですね、
そう、はい、キュッとここにあるのがね、でも今はやっぱりその歯並びっていうか、その磨き残しだとかそういうことを考えたら綺麗に並んでる方がいいということなんですけど、
はい、
そもそもなんで歯並びが悪くなるんですか。
基本的には例えば、
うん、
ご両親に顔が似てるとか体型って似てるじゃないですか、
はい、
やっぱり一番大きな要因は多分遺伝的なものはやっぱり避けられないことだと思います。だから
だ
お父さんお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが、
うん、
当然歯並びが悪ければ、
はい、
その子に移す遺伝をしていくということは考えられますよね。
あ、遺伝もあるんですか。
それもありますね。だからそういうことはやはりどうしても持って生まれているものなので、
はい、
どんだけ何かしようがやはり それは歯並びが悪くなるようになると思いますね、う
ん、なんか今の子はあまり噛むものを食べないからっていうのも聞いたことあるんですけども、
は
い、
おっしゃる通りですね。あとはもう一つはですね、例えば頬杖をつくとか、
はい、
よくやりませんかね、うつ伏せ寝をするとか。
あ、やりますやります。
顎にこう恋に力を入れる、
はい、
それでも歯並びが変わっていくって言われてるんですよ。だからそういう普段のその生活習慣の中でも、その遺伝とは全く別に、綺麗な人でもそういう癖があると、
うん、
歯並びが悪くなる要因がありますよということに言われてますね。
この矯正をするのは、
はい、
じゃあその例えば頬杖ついて顔の歯並びが変わってくるっていうぐらい、はい、ここの歯っていうのはちょっとした力でそんなに動くもんなんですか？
そうですね、やっぱり毎日毎日人間って、
うん、
ある程度同じパターンでテレビを見るとき、皆さん どうですか？どうやって見てます？
ひっくり返ってこう横になって、
やってませんかね？
はい、やりますね。
やっぱり同じことをずっとやり続けるってことが、
はい、
それが顎に力を不用意にかけることで歯並びが変わるっていうふうに言われてますね、うん。
はあ、でこの矯正っていうのは、はい、小さい頃のうちにやっといた方がいいもんなんですか？
そうですね、小さいと言ってもいつからやるかっていうのはありますよね、
はい、
当然3歳児が矯正っていうことには多分ならないでしょ。
だって生え変わりますよね。
そうですね、だからこれはもちろん矯正って一言で言ってもいろんな矯正のやり方がありますから、
うん、
一概には言えませんけれども、はい、基本的にはだいたい小学校上がるぐらい、
うん、
でなぜ小学校なのって言われると、矯正ってやっぱりやるのは先生でもないしお母さんでもお父さんでもないんですよ、
うん、
やるのはやっぱりお子さんですよね、
うん、
でやっぱり自分で自覚、
うん、
歯並びがこうだからこうしたいとか、
うん、
あとはその痛みとかいろんな異物感ありますので、
はい、
それに対してやっぱりそのどうしてやってるのかってことを理解できる年齢になってから、
はい、
っていうとやっぱり小学校頃っていうのが普通じゃないでしょうか。
あの装置って、
はい、
結構締めるのでこう異物感っていうかこう
牛
肉ためにこう、はい、締まるんだっていうのは聞きましたけども、はい、
もちろん例えば小学校の1年生っていうのは、
はい、
せいぜい歯が永久歯が生えてても、
うん、
一番前歯とか、
うん、
6歳臼歯奥歯ぐらいしかないんですよ、
はい、
で基本的に矯正っていうのは永久歯をちゃんと並べていくことが矯正なので、
はい、
だからよく針金を入れていくような、
はい、
ああいう矯正が小学校の1年生でやるってことはまずありえないんです。
あ、そうなんですか？
そうですね、
はい、
でなんで歯が並ばないのかっていうとやっぱり顎が小さいっていうことですよね、
は
い、
うん、
だから一般的にその最初に始める矯正っていうのはその顎を広げてあげるような、
うん、顎を広げる。
そうですね、歯の大きさっていうのはもう小さい頃から決まってる、これ変わらないんですよ、
はいはい、
じゃあどこをどうすればいいっていうと、うん、顎を広げるしかないんです、
うん、
だから顎をこう拡大、
うん、
小入れ歯みたいなものを入れて、
はい、
こう顎を広げてあげるようなところから始めていくのがまず一般的だと思います。
それは何年ぐらいかかるんですか？
基本的にはもちろん顎を広げるって言ってもそれずっとやり続けるわけではありませんので、
はい、
永久歯に生え変わるまでその装置を入れてるということではなくて、
うん、
それを始めたお子さんっていうのはずっとその先生のとこ通いながら、
はい、
経過を見ながら、
うん、
ちゃんと歯が並ぶように、
はい、
ずっと導いていくような形になりますね。
でもそれって吉野先生なんか虫歯にかかる率が少なくなりそうですね。
いや実際歯並びが綺麗だとね、歯周病にも虫歯にもかかりにくくはなります。
で定期的に歯医者さんに通わなきゃいけないので、
そういうこともありますね。
見てもらえますもんね、うん、はい、だって痛くならないといかないですもん普通、うん、なんか変だって思わないと、
は
い、
で特にその6歳ぐらいっていうのは一番人間の骨の成長が、すごく大きくなる時期なんですよ。顎の骨、うん、頭の骨、この辺の成長が大きくなる時期なので、はい、その辺を狙ってですね、子どもの成長が一番著しい時期を狙って、
うん、
そういう装置をつけてあげると、
うん、
ちょっとした力で大きく、うん、成長が、要は手助けするようなもんですね。顎を大きくしてあげるような。
なるほど、それから先生ね、はい、その装置を入れて、こう顎の骨を広げてあげるということなんですけども、はい、大人になったらもうどうにもなんないんですか？
いや基本的に矯正に年齢は多分ないかと思います。ただ 今お塩先生がおっしゃったように、うん、やっぱり成長期にやった方が歯は早く動きますよね、
はい、
あの大人っていうのはもう体が出来上がった中で歯を動かすっていうのは、はい、やはり相当な力をかけなきゃいけないし、はい、時間もやはり長時間かかる場合があると思います、うん、ただ基本的には年齢は関係ありません。
あ、そうなんじゃ、はい、私が今からちょっと顔をきれいにしたいんで矯正したいって言ったら、
ね、
お先生さん呆れた顔しながら、ね、ますよ。
もう十分だと私思いますけど
そんなこと言ってくれるのは松原先生そんなに笑わなくたっていいじゃないですか。いやでもね、あの例えばあの、はい、春菜愛さんだったかな、男性なんだけど女性に変わるのに、歯も全部インプラントにして、で全部変えたって、うん、綺麗になりたいからって、うん、顎を女性の顎にしたいからっていうのを言ってたのをちょっと思い出したんですけど、はい、それぐらい歯並びっていうのは顔の形にこう影響してくるもんなんですね。
そうですね。あとはあの人間の顔って左右対称じゃないって言われてるじゃないですか、はい、
うん、対称の方が気持ち悪いって言われますね、
うん、そうですよね。でそれやっぱりその食べ方も関係あるかもしれない、うん、ただ歯並びだけじゃなくてその片っぽだけで食べてるとか、
私右しか使わない、
使ってないですか、
はい、なんかね左使うと北海道弁で言うとこのイズイ、
はあ、
なんか違うと思って右で噛んじゃうんですよね、うん、はい。あとあのなんかこう真剣になってる時ってもう眉間にシワ寄せてグーって歯に力入れちゃうんです、はい、うん、あれも良くないんだそうですね。
良くないですね。あれもやはりその歯並びっていうよりももちろん歯並び関係あるかもしれませんが、
はい、
あの高齢になってくるとやっぱ歯周病のを悪くする一つの原因になるとも言われてますね、
はい、ギュッと力入れることがですか。そうですね、はい、なんかこう正しい口の閉じ方みたいなのをこの間もやってましたが、
はいはい
軽く上唇と下唇当てて、うん、歯は開けて、で下は前歯の後ろあたりに軽く当てると、
そうですね、はい、
それがこう美しい顔を、
まあ、多分意識してなかなかできるのじゃないと思いますけどね。
できないですよね。で、はい、あの私なんかついポーンと口開けてハーンとしてしまうんですけども、はい、そういった生活習慣っていうのが、はい、歯並びやさらに顔の形とかそこから歯周病や虫歯にもかかってくるという、はい、つながってるんですね。
あと歯並び悪いと口が開いてしまう方もいるんですよ、
は
い、
うん、
そうするとあのお口の中に一番良くない虫歯や歯周病が、はい、進行するっていうのはお口の中の乾燥なんですね、うんうん、
あこれも言ってましたね、うん、おっしゃってましたね。
あの唾液っていうのはですね、お口の中の唾液っていうのは、うん、虫歯の菌や歯周病の菌をですね、
はい、
減らしてくれるような効果もあるんです。あと物を食べた時にそのいっぱい唾液が出ることによって消化する手助けもありますので、はい、
うん、
あとはその唾液が出ることによって溜まった汚れを洗い流してくれる自浄効果っていう、うん、ようなこともありますので、とにかくいっぱいお口の中、噛むことによって唾液が出る人というのは歯周病にも虫歯にもなりにくいんですよね。歯並びが悪いとその辺が口が開いたりしてお口の中が乾燥すると、
はい、
唾液が出づらかったりするとだんだん悪循環になっていくようなこともあります。
小松原先生ね、
はい、
きっとまず最初に子どもさんの歯並びについて、はい、気がついてあげれるのは親御さんだと思うんですけれども、はい、どういったタイミングで歯医者さんに相談すればいいんでしょうかね。
そうですね、もちろん定期的に例えばフッ素を塗布するとか、はい、そういう時点で多分気になるときは相談していただければ、
はい、
いいかと思いますね。
あと先生の方から、はい、歯並び矯正しませんかって言ってくださることなんてのあるんでしょうか。
やはり将来こうなりそうだなっていうのは私たちが見てると分かるお子さんいますので、はい、
うん、
だその辺は話を必ずするように私はしてますね。
うん、
ただするかどうかはまたそれぞれご家庭の問題もありますので、
はい、
そういうのはまた本当にやるときまた相談してくださいという形になるかと思いますけど、
どうしてもね矯正っていうのは保険外の診療になってしまうので、
ね、そうですか、
費用が少しね、高額になってしまいますから、
はい、
誰でも彼でもっていうような形にはならないと思います。ただどうしても気になる人は、ちょっと歯医者さんでね、いろいろと話だけでも聞いてもらうのもいいかもしれないです。
話がちょっとそれてしまうんですけど、うん、うちの弟がいて、弟が甘いものが大好きなのに、はい、 歯磨きをしない子だったんですね、うん、はい、で親が言っても自分がこうやらないので、あの甘いものがそのまんま付着して、で就職をするときには歯が溶けちゃってるっていうか、うん、欠けてる状態で、で就職前に歯医者さんに行って歯を全部あの差し歯にして前歯を、でもうすごい大変な、親大変、ね、逆に大変な目に遭ってるのを客観的にバカだなと思って、バカだな、あんなに言われたのに、あんなに言ってたのに今更バカだなと思ったんですけど、はい、じゃあなんで就職試験の時にってなったかっていうと、やっぱりこう人前での印象、はい、あの就職する時の印象を良くするためにっていうのをすごく気にしてたので、はい、そういう意味でも将来のことを考えたら、うん、早いうちにこう、ね、できることならばっていうのもあるんでしょうね、は
いはい、やはりあの痛くなっていくとこではなくて、はい、今の歯医者さんというのはその定期検診で来院していただく方もたくさんいますので、はい、本当に小さい虫歯あるいは、はい、あの歯周病の初期の段階で全て治せれば、はい、あの本当に逆に楽だと思いますので、はい、うまく歯科医を本当利用していただけるといいなと思います、
はい、あのハートフルフェスティバルの方でもね、はい、あのこう歯周病がどんだけ恐ろしいものかだとか、はい、あの歯周病の菌を見る、はい、プラークを見る、はい、位相差顕微鏡、はいはいはい、あの結構皆さん並ばれてたじゃないですか、うん、はい、どうだったんですかね、皆さんの反応っていうのは口の中見て、
直接ちょっとそこのブースにいなかったんでわからないですけど、はい、やっぱりあれ見ると結構みんなゾッとするような、
う
ん、
そうです
よね、自分の口の中にはこんなに菌がうようよ動いてるのかっていう、
うん、でその歯ブラシはこう大事だという空気を送ってあげるのに大事だとか、うん、いろんな話を聞いてると、とにかくあの定期的に歯医者さんに、うん、行きつけの歯医者さんに通って、はい、あの自分の歯の状態っていうのを把握するっていうのがもの、ね、大人もあれですね、社会人になって健康診断に歯の検診も入れてほしいぐらいですよね、
うんうん、本当そうですね、
必要ですよ ね、
必要ですね、
あの大人だからこそ必要ですよね、う
ん、企業によってはねやってくれてるとこもあるんですけれどもね、はい、あの全部が全部というわけではないので、ね、
うん、そうだ、うちなんて喋る仕事で、うん、こう前歯一本の差し歯の具合がちょっとおかしくても、うん、歯がなんか紙か、うん、紙っぷりが
紙っぷりがね、
いつも以上に噛んでるのでね、うん、この間の、まあ、
それも狙ってるかもしれない、
いやいやいやいやいや、すごい噛むので、はい、あのちょっとそういうところもちょっとやっぱり定期的に見てもらうっていうのが大事なんですね、あの行きつけの、うん、かかりつけ の、はい、あの病院があると安心とはよく言いますが、うん、歯医者さんも同じですね、うん、もう完全に子どもの頃からかかりつけで見てもらえる歯医者さんをこうちゃんと見つけておく、
そうですね、とても大切なことだと思います、う
んうん、はい、さあ松原先生、はい、あの最後に今この矯正の件なんですけれども、はい、あのどこの歯医者さんにもかかりつけの歯医者さんにも、はい、こう相談しても大丈夫なんでしょうか。
そうですね、相談はしてくれると思います、うん、ただ、はい、矯正は歯科の中でもちょっと特殊な部分になりますので、はい、やはりあの経験のある先生でなければやらない場合がありますから、
うん、はい、
あのその辺に関してもその先生がもしあの矯正しない先生ではあればね、はい、必ず紹介していただけるかと思いますので、うん、
はい、
その辺はそのかかりつけの先生に一度ご相談していただければと思います。
はい、はい、子どもさんのその矯正の件は親御さんはやっぱり子どもさんの将来のことを考えると、はい、ね、うん、思いますし、
そうですね、
あの大人の皆さんはやっぱり美しくありたいと、
う
ん、
まあそうですね、まあ、矯正の歴史はもう古く紀元前1000年ぐらいからあると言われてる、ギリシャの古代の、
はい、
古代ギリシャ の、 その遺跡の中からその矯正をしたんじゃないかっていう、
へ、
そういうものも見つかってますのでね。
そうなんですか、
まあ、近代的にはもう100年ぐらいの歴史しかない、
はい、
まあ、あの今のような感じで始まったのはですね、
うん、
まあ、当時100年前はもうちょっとなんか凝った装置、凝ったというかもう、あの 歯、うん、歯にですね薄い金属を巻きつけてやるような、
それでも昔の人も歯並びを気にしてたってことなんですね。
口元は皆さん今も昔も変わらず、気にしてたんですよね、
はい、うん、とりあえずは口を閉じて なんて言うんでしょう、口元生活習慣をちゃんとすることからまずは始めてみますが、気になる方はぜひかかりつけの歯医者さんにご相談ください、はいはい、さあ、今日のハッピーライフは、おしお先生と松原先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。